こんばんは。 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。さて、今日は歯科口腔外科統括部長でいらっしゃいます斉藤照美さんお招きしました。斉藤先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてテーマなんですが、恐ろしいですね、糖尿病と歯周病、両方とも怖い病気ですね。
は
い、
そうですね。まあそれぞれそのなんていうんですかね、最初の段階ではあんまり気づきにくい病気で、はい、それが進行して初めて気づくような病気なので、はい、まあ、実はそこからいろんな病気が派生するっていうことがありまして、まあ、非常に怖い病気ですね、両方とも。
普段は斉藤先生はどんなお仕事をされてるんですか。
私は歯科医師でして、岡崎市民病院では、はい、まあ、口の中にできた出来物だとか、はい、まあ顔周辺の怪我の治療だとか、そういったことを中心にやってて、はい、まあ、親知らずの抜歯なんかも、まあ、日常的にやってると、そういったまあ、あんまり虫歯とか入れ歯の治療をしてない歯科医師になります。
はい、歯医者さんでもいろいろあるということ
ありますね。はい、
実は私も口腔外科の先生には親知らずが生えた時にお世話になりまして、はい、で親知らずというと今日パーソニティの南野あゆさんも先日抜いてきたばっかりということで、
はい、先ほどお伺いしました
けど、はい、私は運が悪いことに斜めというかほぼ真横に生えてきてしまって、はい、で難儀したんですけれども、はいはい、例えばちょっと今日のテーマから外れますけれども、はい、親知らずってまっすぐ生やすように何かあるんですか。秘訣というかコツというか。
秘訣は実はありませんで。
ないんですか。
は
い、
親知らずはそのもう歯の生える、まず向きは親知らずに任せるしかないっていうことですね。
はい、ラジオの前の皆さん期待持たせてすみませんでした。特になかったです。
はい、
さて今回は糖尿病と歯周病の関係はということなんですが、はい、よく言われてますね、糖尿病の予備軍の人はこういう感染症にかかりやすいよとか、はいはい、あと水虫になりやすいよとか、はい、何々になりやすいってありますけれども、はい、歯周病も関係があるんですか。
そうですね、歯周病は、まあ、今回糖尿病の話をするんですが、はい、まあ、いろんな病気に実は関係あるっていうことが最近分かってきてまして、はい、まあ、口の中の健康を保つことは、まあ、糖尿病に限らず非常に大切なことだというふうに考えられてきてます。
はい、糖尿病と言いますと以前も合併症がとても怖いと、はい、いうお話伺いました。改めてこのあたり伺えますか。
そうですね、糖尿病の合併症として有名なのは、はい、一応五大合併症としてまず動脈硬化ですね、
はい、
であと網膜症といって目の病気、
はい、
あと神経障害、あと腎症といって、まあ、腎臓の機能が弱くなったりだとか、あとエソといってこれは感染に、関連するんですけど、まあ、指先が、はい、感染によって壊死してくる、そういった病気、これも非常に恐ろしい病気ですね。
本当ですね、はい、近年どうなんでしょう、糖尿病の方っていうのは増えているんですか、それとも減っているんですか、横ばいですか。
いや、糖尿病は非常に増えてきてると思います。はい、
これは岡崎に限ったことではなく、
限らず全国的にだと思います。非常にバックグラウンドが大きい病気ですね。
はい、かつては贅沢病なんてね言う方もいらっしゃいましたけれども、はい、うん、決してそればかりではないと。
そうですね、そういうことではないですね。
はい、まあ、とにかく自分事としてぜひ捉えていただきたいと思いますが、はい、ここでこの歯周病ですよ。
はい、
合併症といってもこの歯周病と結びつくとどうなるのかっていうのが想像がつきません、先生。
はい、最近ではですね、歯周病、先ほどお話しした五大合併症にプラスして歯周病は6番目の合併症と言われてまして、はい、糖尿病と非常に深い関わりがある、そういった病気になります。
どうなってしまうんですか。
で、糖尿病の方なんかは非常にその歯周病にかかりやすかったりだとか、歯周病ある人は糖尿病にかかりやすかったりだとか、そういったことが最近分かってきてます。
相互関係にあるっていうことですか。
そうですね、非常に関連性が高い、そういった病気になります。
じゃあ歯周病の疑いありますよって言われたら、はい、もしかしたら糖尿病の方も
そうですね、そちらもチェック、まあ、健康診断だとかでチェックしていただければいいと思いますけど、はい、糖尿病って1型と2型と2つのタイプに大きく分けることができるんですけど、はい、歯周病になる方は、2型の糖尿病の人では歯周病を、まあ、非常に発症しやすいというふうに言われています。
これできれば早期に治療して、
はい、
とにかく糖尿病の場合には初めはもう本当に静かに進行していくっていうお話も伺いましたので、
はい、
じゃあ歯周病の方がどちらかというと分かりやすいですか？
分かりやすいというか、歯周病も実は非常にゆっくり進行していく病気 で、
はい、
なかなか気づかない方が多いですね、
で
歯周病は実はこちらも、はい、国民病というふうに言われていまして、
はい、
まあ、成人の方の8割以上は実は歯周病にも罹患しているというふうに考えられています。
そうなんですね、
はい、非常に多くの方が実際は罹患していると、
はい、歯医者さんに行きますと7ヶ月に1回とか6ヶ月に1回通ってくださいねと、
はい、
でポケットの深さ測られたりとか、
はいはい、
ちょっとお掃除しときましょうねなんて言われたりしますけれども、はい、そうしたことで防ぐこと、あるいは早期に発見することは可能ですか？
それは非常に大事なことだと思います。定期的に歯医者にかかっていただいて、はい、そういう、まあ、点検というかチェックをしていただくことで、はい、まあ、早期に発見したりとか、そういった歯周病になる予防になったりとかしてくると思います。
お聞きでしょうか皆さん、はい、最近いつ歯医者に行かれましたか？そう言われてみれば虫歯の時しか行かないなという方はぜひ、ね、定期的に行っていただきたいですね。
そうですね、定期的に行くことが非常に大事だと思います。
はい、ところでこの病の改善ということ、治療方法などを伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
今伺いました歯周病もそれから糖尿病もゆっくり知らないうちに進行していくと。
そうですね、はい、
早期発見した場合どちらかの治療に当たるとどちらかの改善にはつながりますか？
これは実はつながるという報告がたくさんあります。
これはいいことを聞きました、はい、じゃあどうすればいいかっていうことです。
はい、まあ、僕歯科医師なので、はい、歯周病の方のお話をすると、
はい、
まあ、歯周病の治療、歯周病の治療って今お話にあったように歯医者さんに行っていただいて、
はい、
まあ、いわゆる歯周ポケットって言って歯茎と歯肉の深さを測ったりだとかするんですけども、はい、そういったところの、深さが非常に深いと汚れが取りにくい、
まあ、
いわゆる自分で歯磨きをしても上手に掃除できないという状態になりますので、
はい、
そういったところの掃除を、まあ、チェックをしていただいて必要ならやっていただく、
うん、
まあ、これが歯周病治療の、まあ、主な治療法になってきます。
はい、こうすることによって糖尿病の改善にも、はい、そうですね、
歯周病の状態が良くなると、
はい、
糖尿病に関しても非常に改善してくるというふうに報告がされています。
はい、もう糖尿病になる原因っていうのもいろいろですから全部じゃないってことですかね？
そうですね、全部ではありませんけど、はい、まあ、歯周病治療の中で、その糖尿病の検査値がですね、
はい、
ヘモグロビン A1C という検査値があるんですけど、きちっと、はい、歯周病の治療をすることでその数値が、まあ、改善してくるという報告がされています。
はい、この糖尿病というのはこれは病原菌の仕業ですか？
糖尿病は違います。
違うんですね、はい、歯周病は？
歯周病は、まあ、口の中にいる細菌の、はい、が原因になって起こる、そういった疾患になります。
これはいわゆるバイ菌というか。
そうですね、バイ菌がもたらす、はい、そういった病気です。
よくね、虫歯ラスみたいなね。
うん、そうですね。
これ虫歯とは違うん、牛とは違うんです。
基本的には虫歯の細菌と歯周病の細菌はちょっと違うんですけど、はい、基本的には口の中にいる細菌がそういったことを起こすと。でその細菌は、まあ、常に口の中にいる状態なので、はい、まあ、それだから口の中の掃除が必要になってくるということですね。
なるほど、
はい、
糖尿病にかかると先ほど言いました風邪にもかかりやすくなる、感染症にもかかりやすくなる、
はい、
水虫もかかりやすくなる、
はい、
口の中の病原菌も悪さをしやすくなるってことですか？
そうですね、糖尿病の方は例えば歯周病があると、
はい、
歯周病っていうのはそのさっきのお話でバイ菌がもたらす病気なので、
はい、
そのバイ菌が毒素というものを作ります。
はい、
その毒素は歯周病においては、まあ、歯茎が腫れたりだとか、
はい、
歯を支える骨が溶けたりする、そういったことをするんですが、
はい、
当然体の中にも入ってきます。
はい、
でその毒素を、に抵抗するために、まあ、自分の体は免疫のシステムを活性化するんですけど、
はい、
そういったことをするためにある物質を作るんですけど、その作られた物質が、インスリンの効果を弱めて糖尿病を発症しやすくなったり、糖尿病が重症化したりとかするというふうに言われています。
両方ともこれはおろそかにしちゃ絶対ダメですね。
そうですね、まあ、だからその糖尿病の治療において歯周病の治療は非常に大事なあの治療になってくると言われています。
歯周病の治療をすると糖尿病の改善につながる、はい、ということは逆もまたしかり、
逆もあります。そういったケースも、いくつか報告されていて、まあ、お互いに連携して治療をすることが非常に大事だというふうに考えられています。
いくつか疾病を見つけるとどれからってつい私たちは考えがちなんですけれども、うん、はい、そんな風にしてまあ、いわゆる合併症などの場合には一緒に治療していくってことも可能なものがあるんですね。
可能ですね。特に歯周病なんかの治療は、はい、まあ、常日頃の手入れが非常に大事になってきますんで、はい、一緒に治療していくことが非常に大事です。
そう言われてみれば大きな手術の前に、虫歯はないですか、口の中の健康はどうでしょうか、はい、っていうことを聞かれますね。
そうですね、はい、まあ、手術においてもですね、口の中の状態が悪いと手術の後に、まあ、感染症って言って、まあ、肺炎だとかそういったものを起こしやすいというふうに言われてますんで、はい、僕たちの病院でも手術の前は、口の中をチェックするようなそういう体制になってます。
なるほど、
う
ん、しばらく歯科医の治療に専念できないからじゃないんですね。
そうですね、はい、常日頃からきれいにしてる方はいいんですけど、はい、そうじゃないと、手術の後に肺炎になってしまったりだとかすることが結構あるので、まあ、それを防ぐために僕たちが、手術の前に口の中を評価して、まあ、必要な治療を行っていくっていうふうに、まあ、そういうことを行ってます。
口の中をきれいにすることは決してエチケットだけじゃないんですね。
だけではないですね。
体の健康を保つのに、まあ、口って入り口ですからね。
そうですね、いろいろ口の中は、大事な、なんていうんですかね、
はい、
大事です、はい、
本当に窓口でもあり
窓口ですね、
はい、はい、まあ、出ていくところでもあり、はい、
そうです。
だからこそかかりつけのお医者さんがとても大切ですね。
そうですね、歯周病になってから治療するしようと思うと、はい、なかなか歯周病を治すことは難しいので、そうなる前にかかりつけの歯科医、かかりつけ医を持っていただいて、そこに通っていただいて、まあ、点検をしたりだとか適切な治療を必要な時に行っていくということが大事になります。
はい、ご高齢の方で8020運動を見ていてね、はい、かかりつけのお医者様がいらっしゃらないのに、はいはい、非常に口の中が健康な方もいらっしゃいますけれども、
はい、そうですね、
はい、
8020は今 50% の人はもう8020達成してるっていうことになってますんで、
はい、
歯は非常にたくさん皆さん持ってらっしゃるというか残してらっしゃると思います。
はい、昔みたいに割と虫歯になってもポンポン抜かないですもんね。
そうですね、今は歯を残そうという歯医者さんが多いので、はい、そういった抜歯っていう治療はなかなか少なくなってきてます。ただしその、はい、成人の方が歯を失う最大な原因は歯周病なので、
はい、
やっぱり歯周病の予防というのは非常に大事になってくると思います。
はい、ありがとうございます。この歯医者さんなんですけれども、
はい、
定期的のこの定期がお医者様によってちょっと違うんですけれども、
はいはい、
大体どのぐらいのペースで行けば安心ですか？
まあ、やっぱり人にはよると思いますけど、3ヶ月から半年ぐらいだと思います。
結構やっぱり幅がありますね、あるんですね、はい、私のかかりつけは7ヶ月と。
7ヶ月、
はい、
まあ、口の中の状態がいいので7ヶ月になってるんだと思いますけど
よし、頑張ります。
はい、頑張ってください。
ところで岡崎市民病院では、はい、先生のように歯医者様もいらっしゃるわけですね。
はい、そうですね、
はい、うん、どうした役割をお持ちでいらっしゃるんでしょうか？
私たちはその糖尿病においては、
はい、
その糖尿病の教育入院っていうのがあるんですけども、
はい、
糖尿病がひどい人が一旦治療入院していただいて適切な食事の管理をしていったりだとか、はい、まあ、運動療法のやり方、あとはまあ口腔清掃の仕方だとかを、まあ、入院で覚えて帰るんですけど、
はい、
その中で私たちはその糖尿病の方に対して口の中を評価したりだとか、そういう口腔清掃の仕方を指導したりだとかをしています。
はい、ありがとうございます。よく歯医者さんに行きますと歯磨きの仕方を教えてくださったりですとか、はい、あとはあの非常にの口の中を清掃するためにいいものがどんどん新しくなってきますよね。
そうですね、はい、いろんなものが今出てますね、
はいはい、そうしたものであの楽に割と、はいはい、清掃が可能なもののご提案をくださったりするんですけれども、はい、そうしたことの、 あのご指導みたいなものもされるってことなんですね、
はいはい、あのそういった指導もさせてもらってます。
はい、さて、今ご紹介いただいた通り糖尿病と歯周病というのはある意味切っても切り離せないようなところもあるということなんですけれども、はいはい、私たちどういうふうにあの向き直って、まあ、まず予防に努めるってことですよね。
そうですね、まずは予防していただく、はい、ということです。
はいはい、日々あんまり糖尿病にかかるですとか、はい、歯周病のことも考えずにおりますけれども、はい、これじゃちょっと良くないってことですね。
そうですね、はい、あの生活をあの正していただくっていうのが大事になってくると思います。
はい、はい、気をつけるべきことって何かありますか？
あ、やはりですね、まって、はい、あの口の中のことに関して言うと、まあ、こう口の中歯磨きですね、はい、それが一番大事になってきます。で、まあ、歯磨きだけじゃなくて、はい、あの食べるものに関しても、まあ、やっぱり硬いものもそれなりにやっぱり摂取していくことが大事で、食べることで口の中はきれいになりますんで、はい、そういった食べ物なんかもちょっと気を使っていただくといいと思います。
歯医者さんによく言われるんですよ、一口30回、
はい、噛む
お願いっていう、はい、それは本当に口の中の清掃にはいいことなんですね。はい、
そうですね、噛むことによって口の中のばい菌も、はい、まあ、歯から剥がれ落ちたりだとか、はい、まあ、食べ物と一緒に胃の中に流れていったりするんで、はい、噛むことは非常に大事なことです。う
ん、あとあのデンタルフロスも最近では非常に手軽に手に入るようになりましたし、はい、そうですね、はい、歯間ブラシもいろんなサイズがありますね。ありますね、はい、どうしてもある程度年を経てくるとあの歯と歯の間がちょっと隙間ができてくるので、
はい、僕もよくわかりますよ、はい、
あのそろそろサイズをあの変えた方がいいよとこないで言われました。
そうですか。
ちょっとずつねそんな風にしてあの自分の口の中ともね、はい、あのしっかりと付き合っていきたいと。
はい、そうですね、それが大事だと思います。
最後になりますがラジオの前の皆さんに先生から一言メッセージお願いします。
は
い、
今回は糖尿病と歯周病のお話でしたけど、実は歯周病っていうのは糖尿病だけじゃなくて、まあ、いろんな病気、まあ、代表的には認知症だとか、はい、あと心筋梗塞、まあ、中にはがんと非常に密接に関係しているというふうにも言われていますので、はい、ぜひあのかかりつけの歯医者さんを持っていただいて常日頃から口の中の手入れをしていただくことが大事だと思います。
先生、歯周病菌って1種類じゃないってことですか？
そうですね、いくつかやっぱりあります。
そうなんですね、はい、皆さんお口の中は清潔によろしくお願いします。はい、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は歯科口腔外科統括部長斉藤垂美先生から糖尿病と歯周病をテーマにお話を伺いました。斉藤先生、大変よ、分かりやすかったです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
自分もちゃんとあの口の中をきれいにしておかないといけないなと思いました。
はい、ぜひよろしくお願いします。
現代人忙しいですからね、はい、忙しいを言い訳にしちゃいけないですね。
そうですね。
次回は6月の20日木曜日、ご出演は耳鼻咽喉科部長田中秀人さん、テーマは教えて鼻ドクター、花粉症アレルギー性鼻炎です。今日もお付き合いありがとうございました。そして先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。